はい、今回のこの動画では、ネット初心者でも簡単にネットショップを運用できるウェブサービスベースで作成したこちらのネットショップで商品購入の流れを解説していきたいと思います。はい、ではまずこちらの、サイトに訪れた方が商品一覧ということで、こちらのページを目にします。で、こちらの中からお好きな気に入った商品をクリックしていただいて、こちらのカートに入れるをクリックします。はい。で、こちら複数商品を入れることができますので、はい。このように複数の商品をカートに入れることができます。で、こちらで、購入を進めたい場合はゲストとして購入をクリックします。で、このように購入者情報を入力していただいて、この PayID というのに登録している場合は、こちらにチェックを入れて、パスワードを入力して、次を押していただく流れになります。お持ちのない場合は、チェックを外していただいて、こちらの次を押してください。で、こちらの PayID というのはベースが提供している支払いサービスになります。はい。で、この状態で次をクリックします。はい。で、最後にこの購入確定をクリックしてください。はい。こちらで商品が購入できました。で、しばらくしますとメールが届きます。このように、購入者側には、ご購入いただきありがとうございますという形でメールが届きます。はい。で、運営側の方には、このように商品が購入されましたというふうにメールが届きます。で、こちらの、管理画面の方で注文管理ということで、はい、このように注文の情報を見ることができます。で、こちらの入金待ちとなっているんですけど、こちらがお支払いが済みますと発送待ちになりますので、発送待ちという状態になりましたら、実際に商品を発送していただくという形になります。はい、今回のこの動画は以上となります。はい、今回のこの動画ではウェブサービスのベースについて解説していきたいと思います。はい、こちらのベースとは、ネット初心者でも簡単にネットショップを運用できるウェブサービスとなっています。ネットショップと言いますと、難しい専門知識やウェブサービスがあったとしても、設定内容が複雑なイメージがあるんですが、こちらのベースでは簡単に設定し運営することができます。で、なぜネット初心者でも手軽に始められるのかと言いますと、初期費用や月額費用、手数料、これらが無料となっています。なので、手軽にこれからネットショップを始めてし、手軽に始めてみたいなんて方にはおすすめなサービスとなっています。はい。続いて、ドメインの取得、サーバー契約。これらのことが必要ありません。ドメインはすでにベースの方で用意されているので、あとは、お好きな形で入力して設定するだけになります。サーバーについてもベースのサービスを使っているので、特にサーバの契約なども必要ありません。続いて、サイトを構築するにあたって HTML や CSS の知識、こちらが、特に必要ありません。 なぜかと言いますと、ベースには、テーマがありますので、おしゃれで高品質なテーマがありますので、そちらの方を利用することで、サイトのデザインについては特に心配する必要はありません。ですので、こちらネット初心者で大変おすすめなサービスとなっています。今回のこの動画は以上となります。今回のこの動画ではベースでできることについて解説していきたいと思います。まず手順に従って操作していくだけで、数分でネットショップが作成可能となっています。設定画面自体も非常に見やすくて、またわかりやすいので、ほとんど解説もいらずにネットショップが作成できてしまいます。で、商品の決済が簡単にできます。クレジットカード決済、コンビニ決済、銀行振込、また代金引換決済。これらが簡単に設定することが可能となっています。続いて、ドメインについてなんですが、このような形式ですでにドメインが用意されているので、あとは、簡単に手入力で入力していただくだけで設定が可能となっています。なので、ウェブサービス内で全て完結するようになっています。ですが、独自ドメインをすでにお持ちの場合は、もっと設定することも可能となっています。また、管理画面の方から、注文管理やアクセス状況確認、これらを簡単に確認することができます。こういった理由から、これから手軽にネットショップを始めてみたいなっていう方には、おすすめなツールとなっていますので、ぜひ、こちらのベースを活用してみてはいかがでしょうか。今回のこの動画は以上となります。今回のこの動画では、ベースの手数料について解説します。まず、初期費用、運営費用、銀行振込、代金引換については、無料で運営することができるのですが、クレジット決済、ペイジー決済、代金引換については、各注文ごとに3.6%からプラス40円で手数料が取られます。で、後払い決済についても、各注文ごとに6%の手数料が取られることになります。それでも、そこまで高い金額ではないかと思います。また、売上を振り込んでもらうときにも手数料がかかります。事務手数料として500円。ただし、振り込みが2万円以上の場合は無料となっています。で、振込手数料は一律250円となっています。手軽に、無料で手軽で始められる部分もあるんですが、ところどころ手数料がかかるということだけ頭に入れておいてください。今回のこの動画は以上となります。今回のこの動画では、ベースでネットショップの作成について解説していきたいと思います。まずはアカウント作成の方を進めていきます。まずこちらの公式サイトに移動していただいて、この無料でネットショップを開くをクリックしてください。で、続いてこの URL ということで、こちらのデモテストの部分を3文字以上で入力をお願いします。で、すでに使われている場合があるかと思うので、そちらはこちらの末尾を変えてみてお試しください。で、続いてメールアドレスですね。こちらは普段お使いのものを入力してください。で、パスワード、こちらは6文字以上で入力をお願いします。で、最後にこの利用規約に同意するにチェックを入れてください。この状態でショップを作成をクリックしてください。で、しばらく次の画面でこのショップアカウントの登録が完了しましたというふうに出てきますので、こちらにチェックを入れて、上記に同意するをクリックしてください。これで大体完了なんですけど、続いてメールでこのように新規登録のお知らせというのがベース側から来ますので、最後にこのメールアドレス認証を完了しましょう。こちらの URL を1回クリックするだけで認証が可能となっています。はい、でアカウント登録については以上になります。はい、今回のこの動画ではベースで作成したネットショップの情報の設定について解説します。はい、ではまずこちらの管理画面の方から設定、ショップ設定をクリックしてください。はい、こちらからショップ情報を入力することができます。まあ、こちらのショップ名ですね。まずはショップ名、こちらを入力してください。で、続いてショップの説明ということで、こちら簡単なショップに関する、ネットショップに関する説明学級の入力をお願いします。で、ショップカテゴリーということで、この中から当てはまるカテゴリーを選択してください。で、続いて、まあ、Twitter や Facebook などの SNS をやっている場合は、こちらに入力をお願いします。で、送料を設定したい場合は、こちらから設定することが可能となっています。はい、こちら必ず、設定しましたら、この保存するを押してください。はい、で、続いて、特定取引法、違法に関する表記の登録ということで、こちらに、まあ、会社名、事業者名などを入力してください。法人の場合はこちらの法人にしていただいて、個人の場合は個人でチェックを入れてください。まあ、こちらにご自身のお名前と住所を入力してください。で、電話番号と、まあ、その他ということで営業時間と定休日などを入力してください。あとは必要な情報を入力しましたら、必ずこの保存をするをまた再度お願いします。で、続いて決済方法の設定ですね。こちらで、まあ、クレジット決済、銀行振込、コンビニ、ペイイージー決済、後払い決済など、ご自身の、まあ、決済方法によって、こちらをチェックを入れてください。今回は銀行振込のみで設定してみたいと思います。で、こちらの会社名ということで、カナ入力とローマ字入力で入力していただいて、また再度この保存をするを必ず押してください。はい、ショップ情報の設定については以上になります。はい、今回のこの動画では、ベースでの商品登録について解説します。はい、まずはこちらの管理画面の方からこちらの商品管理のこちらをクリックしてください。はい、で続いて商品を登録するこちらをクリックしてください。はい、で上から順に商品名ということでこちらに商品名を入力してください。で続いてこちらに値段を入力してください。で、商品説明ということで、簡単にこちらの このように簡単に入力をお願いします。で、続いて在庫数ということで、こちらに在庫数をこのように設定してください。で、続いて商品画像ということで、こちらに画像を設定してください。はい。で、続いて公開状態は表示のままで、あとは表示順ですね。じゃあ、一番上にしたい場合はチェックを入れてくださいということで、まあ、一番上にしたくない場合はチェックを外したままで、最後にこの保存をするを押してください。はい、これで、このように、商品を登録することができました。今回は以上となります。はい、今回のこの動画では、こちらのベースの管理画面の方の説明をいたします。はい、まずこちらから、この商品管理の方は、まあ、別動画で紹介しましたけど、こちらで商品の管理を行うことができます。まあ、このボタンを、この商品を登録するを押しますと、実際に商品を登録することができ、 こちらの編集するを押しますと、再編集することも可能となっています。また、このようにワンクリックで非表示にしたり表示にすることもできます。商品を消したい場合はこちらで簡単にワンクリックで消すことができます。はい。で、続いてデザインの説明に入ります。まあ、こちらでテーマの設定ができます。まあ、こちらのテーマでこのようにデザインの変更ができますので、お好みのデザインに変更してみてください。選択しましたら必ずこの使用するを押してください。はい。あとはロゴや、まあ、背景の画像などを設定することができます。はい。で、続いて注文管理ということで、はい、こちらで商品の注文内容を確認することができます。で、こちら入金待ちとなっているんですけど、実際に料金が振り込まれましたら発送待ちとなりますので、その状態を確認したら実際に商品を発送してください。はい。で、続いてお金管理ということで、こちらで売り上げを確認することができます。続いて催促管理ということで、ご自身が作成したネットショップに対してのフォロワーに商品を宣伝することができます。はい。で、続いてデータですね。データの方では、はい、ショップの PV 数を確認することができます。続いてこの Apps ですね。こちらは、このネットショップの拡張機能がこのように簡単にインストールすることができます。まあ、有料のものもあるんですけど、無料のものも多数ありますので、こちらで簡単にネットショップの機能を拡張することができます。はい。管理画面の見方については以上となります。はい。今回のこの動画では、こちらのベースでのおすすめの機能を追加していきたいと思います。はい。まずこちらの Apps をクリックしていただいて、続いてこちらから、このデジタルコンテンツ販売、こちらをクリックしてください。はい。これで、まあ、こちらに記載してある通り、写真、テキスト、音楽データなどのデジタルコンテンツを販売できるようになります。まあ、こちらの方に解説動画がありますし、まあ、詳細な説明や、このように質問などにも答えてますので、こちらをよくご覧になってください。はい。で、インストールはすごく簡単で、こちらのインストールボタンをクリックしてください。はい。これでインストールが完了しました。で、続いて実際にデジタルコンテンツを商品登録してみたいと思います。はい。こちらの商品を登録するをクリックしてください。はい。で、商品名をこのように。デジタルコンテンツ。はい。で、商品説明。はい。で、在庫数を入力していただいて、こちらに、商品画像ですね。こちらに商品画像をこのように、はい、設定していただいて、ここですね。こちらのデジタルコンテンツのところで、まあ、ファイルをアップロードしていただくと、まあ、商品として、商品一覧に実際に登録されることになります。はい。今回のこの動画は以上となります。はい。今回のこの動画では、ベースでのおすすめの拡張機能について解説します。
はい、で、こちらの拡張機能のインストール画面に行くには、こちらの管理画面の方からこちらの Apps をクリックしてください。で、下にスクロールしていただくと、このように機能が一覧として出てきますので、今回はこのショップロゴ作成をご紹介したいと思います。で、こちらのインストールボタンをクリックしてください。で、しばらくしますとインストールが完了し、早速ショップログ作成が可能となります。こちらにタイトルを入力してください。はい。で、こちらで大きさの設定や、色の設定ができます。あと、フォントもこちらで変えることができます。はい。で、こちらの作成したロゴを実際に画像としてダウンロードすることもできますし、早速ショップに設定することも可能となっています。で、実際にこのように反映がされました。ぜひ簡単ですので、こちらで、レッドショップのロゴを作成してみてください。今回は以上となります。はい、今回のこの動画ではベースでのおすすめの拡張機能を紹介します。今回ご紹介するのはこちらの商品検索ですね。こちらをインストールすることで商品検索窓を設置することができます。で、こちらの画面に行くには、管理画面からこちらの Apps をクリックしてください。はい、では、この商品検索を早速インストールしてみたいと思います。はい、で、こちら設定を編集するとなっているんですが、これすでにインストール済みですので、まだインストールお済みでない方は、こちらインストールとなっているので、こちらをクリックしてください。で、インストールはすぐに終わるので、おそらくこの画面に来るかと思います。商品の検索窓なんですけど、テーマによって設置場所が異なりますので、あらかじめご了承ください。で、実際に見てみますと、このように設定が設置されていることが確認できます。はい、今回のこの動画は以上となります。はい、今回のこの動画ではベースでのおすすめの拡張機能をご紹介したいと思います。で、今回はこのカテゴリー管理を解説いたします。はい。では、こちらの画面に行くには、管理画面の方からこちらの Apps をクリックしてください。はい。では、早速このカテゴリー管理をインストールします。はい。で、すでにインストールは済んでいるので、設定を編集するとなっているんですが、こちらにインストールボタンがありますので、こちらをクリックしてください。はい。で、インストールが数分で終わりますと、こちらのページに進むかと思います。で、こちらの大カテゴリーを追加をクリックしていただいて、例えば DVD と入力していただいたり、このようにカテゴリーを設定することができます。では、実際に反映がされたのか見てみますと、はい、このように商品登録ページに反映されました。で、このカテゴリーを選択するを押しますと、実際に選択することができます。で、こちらの方から中カテゴリーということで、さらにカテゴリーを追加することができます。で、小カテゴリーの方も簡単に設定することができます。はい。このようにカテゴリーが簡単に設定できますので、こちらのカテゴリー管理、ぜひインストールしてみてください。はい。今回のこの動画は以上となります。はい。今回のこの動画では、ベースでのおすすめの拡張機能をご紹介していきたいと思います。では、今回この送料詳細設定を解説します。で、こちらの画面に行くには、こちらの管理画面の方からこの Apps をクリックしてください。 はい、では早速解説していきたいと思います。こちらの少量総裁設定、こちらをクリックしてください。で、これこちらすでにインストール済みですので設定を編集するとなっているんですが、こちらがインストールボタンになりますので、こちらをクリックしてください。で、インストールが完了しましたら、こちらの画面が表示されますので、この配送方法設定、こちらを設定していきます。はい、で、こちらで配送手段を選んでください。選択しましたら次を押してください。はい、で、こちらで全国一律ということで設定することができます。地域別にこのように設定することも可能です。今回は全国一律で設定を進めていきます。はい、これであとはこの設定を保存を押すだけで反映がされます。あとはこの複数商品を購入された場合の計算方法や購入金額の合計に応じた送料を無料にすることができます。はい、では反映がされたのか確認してみます。はい、このように商品別の少量設定ということで、はい、設定がされ反映がされています。非常に簡単に送料の設定ができますので、こちらの機能をぜひインストールしてみてください。今回のこの動画は以上となります。はい、今回のこの動画ではベースでのおすすめの機能をご紹介していきたいと思います。今回はこの独自ドメインをインストールして、解説していきたいと思います。まずこちらの画面に行くには、管理画面の方からこちらの Apps をクリックしてください。で、こちらの独自ドメイン、こちらをクリックしてください。はい、こちらでこのインストールですね、インストールをクリックしますと実際に設定が可能となります。で、こちらでお名前 .com ですとかムームドメインで取得していただいたドメイン、すでにお持ちのドメインをこちらに記入していただいて、コピー&ペーストしていただいて、最後にこの保存をするを押してください。そうしますと実際に反映がされますので、こちら非常に簡単ですので、独自ドメインをお持ちの方はこちらで設定してみてください。今回のこの動画は以上となります。はい、今回のこの動画ではベースでのおすすめの拡張機能をご紹介します。で、今回はこの納品書ダウンロードを解説していきます。はい、で、こちらの画面に進むには、この管理画面の方から Apps をクリックしてください。で、続いてこの納品書ダウンロード、こちらをクリックしてください。はい、で、こちらに解説動画の方がありますので、こちらもご覧になってください。で、この設定を編集するとなっているんですが、こちら、インストールがお済みでない場合はインストールとなっているので、こちらをクリックしてください。はい、もうこれでインストールがすぐに完了するかと思うので、続いてこの注文管理ページですね、こちらに移動しますと、はい、実際に機能が追加されていることを確認できます。で、こちらで納品書ダウンロードするを押しますと、はい、実際に納品書をダウンロードすることができます。はい、納品書が必要な方はこちらの機能をぜひインストールしてみてください。今回は以上となります。今回はベースの活用方法について解説します。まずこんな方におすすめということで、雑貨やアクセサリーなどの一点物を売りたい方、似顔絵やイラストを描いて販売している方、こういった複数の商品ではなく1商品を売りたい方におすすめとなっています。はい、また有料のオフ会を開催するとき、お手伝いなどのサービスを販売している方、セミナーワークショップを開催している方といった、形のないものを売りたいときに向いているおすすめとなっています。また、動画コンテンツ、 電子書籍、ワードプレステーマ、プラグインなどといったデジタルコンテンツを売りたい方にもおすすめとなっています。まあ、こちらも、まあ、形のない商品ということで、こういったデジタルコンテンツを売りたい方におすすめなウェブサービスとなっています。また、ベースで作成したネットショップ単体では、まあ、SEO ので検索上位に表示させるなどの集客力が少し弱いので、まあ、ワードプレスブログ、ツイッターやフェイスブックなどの SNS を活用して、まあ、見込み客が訪れる集客ルートを作成することが大事となってきます。まあ、ワードプレスブログをお持ちの方は、そちらをと連携していただいて、より集客ルートを作成していただくと、まあ、ネットショップに訪れる方が多いかと思いますので、そちらを活用してみてください。はい、今回のこの動画は以上となります。
はい、今回は、ベースの埋め込みコードと呼ばれる機能を使って外部のサービスとの連携をする方法をご紹介したいと思います。で、その外部のサービスっていうのは、このワードプレスのことですね。今回ワードプレスを使って、まあ、どうやって連携するのかっていうのをご紹介したいと思います。はい、ではまず、こちらのベースの画面からショップに移動します。はい、では次に、商品を選択します。まあ、このワードプレスの中に埋め込みたい商品ですね。そちらを選択します。では次に、こちらの外部サイトに貼るっていうところですね。これをクリックします。はい。で、そうしますと埋め込みコードと呼ばれるものがこのように出てきます。クリックしてコピーするだけです。まあ、こちらの説明にある通り、これをコピーして、あなたのウェブサイト、まあ、ワードプレスとかですね。にこれを貼り付けてください。HTML と呼ばれるものですね、これは。これを貼り付けます。はい、で方法は、まあ、投稿ページというよりかは、この固定ページですね。これで新規追加をクリックします。はい、でそうしましたら、こちらのテキストですね。ビジュアルとテキストとあるのですが、これをテキスト。テキストの状態で貼り付け。まあ、これ、パーマリンクも変更ですね。まあ、今回はテスト用ですので、このふうにパーマリンクをつけています。で、先ほどのコードを貼り付けます。でこの状態プレビューを見てみると、はい、このように、連携することができました。あとはこちらをクリックすると、ベースの方に移動するといった感じになります。はい、まあ、こういった感じで、まあ、ベースとワードプレスですね。今回ワードプレスを解説したんですけど、こんな感じで埋め込みコードと呼ばれるものを使って連携するということを覚えておいてください。はい、それでは今回のこの動画は以上になります。